隅田隆平のハマグリ御門の編、10月25日放送分のポッドキャストとラジオクラウドになります。
はい。
勝手に弁護団。勝手に弁護団。このコーナーはですね、
はい、
騒動の渦中にある人、依頼もされていないのに勝手に弁護するというコーナーになるんですけれども、はい、今ね、沢田研二さんの勝手に仕上がれが流れているわけですが、はい、先週この番組を収録した時に、うん、まあもうジュリーさんが埼玉スーパーアリーナでの公演をドタキャンしたということは分かってるんだけれども、はいはい、その理由は契約上の重要な問題が発生したというニュースしか把握してない状態で、いろいろ理由について先週のね、ゲストの竹内義和さんと喋ってたんですけれども、はい、まああのね、竹内義和さんが適当やったな。フェイクニュースを垂れ流しちゃったわけですけれども、竹内さん曰く、原発反対派で、で、それの署名運動を、まあ、しようとしたけれども、会場側がそれを許可しなかったんで、キャンセルしたっていうようなことを、まことしやかに、
それっぽく言って
たね。それっぽく言ってたんですけれども、あの、やっぱりフェイクニュースの作り方とかいうのが、
ああやって怒んやろね。
怒りますね。やっぱりそういう SNS とかで、まあ、まことしやかに流れる情報でも、そのニュースソースは、どこか、誰が言うてんのか、そういうちゃんとした組織的な編集を経ているのかみたいなところを気をつけないと、そういう、
そうやね。
ね。
まあ、竹内さんはもう元祖フェイクニュースと言っても過言じゃないからね。
存在がフェイクニュース。
フェイクニュースやから。
歩くフェイクニュースですから。
そうそうそう。
ね、なんでも、あたかも本当のように話すのがあの人の真骨頂ですんで。
そうそうそう。そこはええとこでも悪いとこでもあんねんけどね。
そこを否定したらね。その、なんか情報源とかを。
そうそう。そこを追求したら
かん、精査する竹内先生なんて。
あかん。
話聞いていったら、30年前に読んだ、なんか夜の窓っていうね、エロ本やったとかね。そういうことばかりですかね、あの人。
週刊誌の一行広告、
ね。週刊誌のね。
はみ出しピアとか、ね。
はみ出しの。
あんないからね。
そういうのをね、根拠にされてるんですけれども、実際は違って沢田研二さんが最小最高人数とか独断そういうの決めてたんですか。あれはなんかその主催者側は9000人入るって言ってたのが7000人しか入らないということが分かって、リハの時とかに結構その席をね、幕で覆ったりとかしてたというようなのを見て、まあやめたと。
あれかわいそうやね。僕はいつも思うわ。今回の事件というか騒動は。
どっちが、ジュリーが。
うん。僕はジュリー側に立ってるね。
私もね、ジュリー側になりますよね。感情移入しちゃいますよね。
あのね、コンサートで、ジュリーって、
はい。
皆さん知ってる方も知らん人もいると思うんですけど、もうね、10代の時からずっと売れてる人なんよ。
ジュリーは、
もう10代の時から売れてるよ、あの人。
タイガースの時って10代なんですか？
10代。
え、じゃあ60年？
うん。15、6から出てんねん、あの人。
あ、そうなんですか？
そうやで。
ジュリーって大木高校でしょ？
大木高校やで。大木高校やけど、見きながらやってはったやん。
あ、もうその時に芸能活動始めてたんですか？
そう。ほんで、タイガースはもともと演奏ロバンドやって。岸辺一徳さん率いるタイガースは。
タイガースは。
うん。で、そこに歌える人いいんかなって探してた時にジュリーと会ったんよ。
岸辺四郎が入ったらもっと後。
もっと後。
で、何も楽器できひんのに、鳴り物入りで入って
きた。鳴り物入りで、アメリカから来た。
アメリカで音楽留学してたということで。そう。何も、アメリカには行ってたんですか、岸辺四郎さん。
行ってたというか、生かして。
あ、わざわざ。
箔つけるために
生かして。生かせて、
すぐ戻ってきて。
で、そのタンバリンをしてたんですか。
タンバリンで閉じたタンバリン。
あ、音鳴らんようにしてた、
ね。音鳴らんように閉じてて。
岸辺四郎さんは。
そう。でも、岸辺一徳さんのベースは上手かって。
あ、そうですか。
そう、うまかった。
へ、
普通にうまかった。
うまかったんですか。うん、で、それで、後から、じゃあ、そのバンドに、まあ、ボーカルとして入ったのが沢田研二やったと。
男前やしね。京都の人やし。
昔の沢田研二、かっこいいですもんね。
かっこいい。めちゃくちゃかっこいい。
太陽を盗んだ男の時の。
めちゃくちゃもう、綺麗やもん。
ねえ、かっこいいっすよね。
ああいう人がもうなんかこうね、原子爆弾とか、水素とか、盗もうとしたら怖いもんね。
中学の先生役でしたっけ？
そう、
ね。中学の理科の先生が。
物理かなんかの。
ね、プルトリニウムで。
そう。
原爆作って。
そう。
ね。
映画やったな。
あれは面白かったですね。
最初のガム膨らますシーンから始まって。
ガム膨らますシーンからでしたっけ？
ガム膨らますシーンや。
で、ね、原爆作ったもんはいいものの、
そう。
それをどう使うかで、で、どうでもいい要求とかをね。
そう。ローリングストーンズの公演を中止したりね。
中止じゃないです。やれって
言う。やれって言うて。
ローリングストーンズ。そうそうそう。そのローリングストーンズが、なんかその前に薬物かなんかできなかった。
そうそうそう。
ほんまはね。だからそれでなんかローリングストーンズ武道館公演やれって言ったりとか、野球中継、後楽園での巨人戦ですかね。延長戦みたいなことをテレビ局に要求したりとかっていう。
で、最後のあの菅原文太との格闘シーンが良かった、また。
菅原文太がね、もうターミネーターのように。
良かった。
何されても死なないっていうね。
そうそうそう。
あれがもうでも30年以上前でしょ。
もっと前やね。
前ですかね、うんうん。僕もそのリアルタイムで見てないし、あの映画面白いですよね。そう。太陽を盗んだ男、ぜひね、ご覧いただきたいんですけれども。だからずっと一線でいて、
そう。
だからそういう人が、今ね、そんな芸能界で、その、まあ7000人は来てると、でも言うてた9000人には足りない言うて、やめるっていうようなことを言える人ってジュリー以外って他に誰がいます？
まあジュリーぐらいやろね、おそらく。
長渕さんとかでも言うんじゃないですか？
いや長渕剛はほんでまた入るもん。入るもん。長渕剛は、
はい、今言ってるのは入らないのに言う人が。
だからね、でもこの騒動でね、いろいろこう、情報を見てたらね、昔の RC サクセションは、
ああ、なんか九州でね、
そう、
人数少なかったのに。
少なかったとか、A ちゃんも少なかった伝説があるんだよ。
少ないのにやったと。
そう、うん。でもね、その時の A ちゃんと、ちょっと違うと思うよ、僕は。
状況が。
A ちゃんがキャロル解散してから、ソロになった、初めてのコンサートで行った逸話なんよ、前。
ああ、
少なかった。
人が少なかったっていうのは。
そう。で、A ちゃんが、今日、いつもより燃えるから、今日来たチケットを、倍返ししたると。
あ、そんなこともあったん
ですか？そう。とか、RC サクセションも同じことやったとかね。だからもう、ようわからん落語家まで、いや、俺は3人の前でやったとかね。そっち言うんよ。
それ言い出したら、僕ね、竹内さんと毎月、盲言フリーマンってイベントやってますけど、先月ね、10人もいなかったですよ、最初。
そう。
その、あ、このね、アワーズルームってやってる大鳥さんが、もうちょっと待っていただけますか。ちょっと今日、客足がちょっとね、金曜日なんでね、毎月金曜日やないかと思いながら、で、行ったら、10人ぐらいでしたね、最初は。
そう。
あと10はちょっと増えてきたんですけど、ああ僕ら10人でもキーよくやってますよ。
はい。
僕らね、その。
まあ、笑いにもなるしね。
で、逆に、その、お客さん10人しかいなかったら、ネットに流さないっていう安心感があるんですよ。
はい。
もう特定できるからなって言うてから始めるんですよ。
はい、
この10分の1売ってる。
まあ、プレミアムやもんね。
そう。その中のひどいであること間違いないから、なんかネットで書いたら。
はい。
覚えました、みたいなこと言うてね。いろいろ、ああでもない、こうでもない言ってるんですが、そういう話じゃないですかね。
そう。ほんで年齢もあると思う。A ちゃんだって20代の話やもん。RC だって20代後半から30代の最初の話やもん。その時はまだええと思うわ。
まあでもねえ、そら周りの人は主催者とかからしたら、まあ迷惑こうむるわけですけれども、そういうね、
もっと言うたら俺7000人も来てなかったんちゃうかなと思うのよね。
ああ、そもそもその7000人しかじゃなくて7000人すら
来てなかったんちゃうかなと思う。でも最初の要求がそうやったんでしょ。一応客を入れてくださいと。
でもそれを別に契約の中に入ってるってわけじゃないですよね。
ないんでしょ。
それを9000人集まらんかったらもう公演しないみたいな内容ではないはずですよね、
ひょっとしたらその、なんていうかな、お客集める方の会社ももっと早くからわかるやん。
まあ大体ね。
前売りと当日券の売れ行きってわかるやんか。
だからそれをちゃんと言ってなかったってい
う。言ってなかったやろね。で、まあだからジュリーもカチンと来たんちゃう。この辺でちょっとツアーの中盤で締めとけと思った。可能性はあるよね。
でもカチンと来て、それでね、やめるという判断をできる人っていうのは、やっぱり貴重やと思うんですよ。
貴重。
ね。
まあ前世紀のビートたけしとかそうやもんね。
たけしさんもそういうことあったんです
か？たけしさんもだから、ひょうきん族のセットなんて2000万ぐらいかかってたというね。当時。
毎回そらね、すごい僕ら幼い心に見てても、豪華でしたもんね、
で、それを飛ばすわけでしょ、ポンと。水曜日とか木曜日の収録を。
あ、もうそもそも収録に行かなくて。
行かない。
で、行ったのに、例えばなんかさんまさんとかが、これ、イメージと違うとか言って、収録せんかったみたいなのもあったっていう。
まだ、行って、セットが違う。まあ、景気がいいからやと思うけども、それはまだわかるやん。100歩引いて。
はい。
来ない。
そもそも行かない。
来ない。で、夜になって、そのスタッフが肩を下ろしてたら、銀座で会うとか、六本木でたけしさんと会うっていうね。
あ、そういう逸話もある。
ずる休みしてたんか、バレて。
でもそういうことをしつつ、うん、まあそういうことしたら当然反感も買うわけじゃないですか。
買う。
でもその中で戦いに勝ち続けてきた50年、60年が沢田研二はあるわけでしょ。
そう。だってジュリーだって、まあ、今年やか、ほんまかどうか分からへんけど、賠償金何千万とか言われてるやん。
いや、それは7000人のそのチケットの払い戻しとかって考えたら、うんうん、いや、でも会場の費用もあるわけでしょ、うん、借りる費用もあるし、スタッフの費用とか人件費とか、
あると思う。
考えたら。
バックバンドの費用とかね。
ね、うん。だからそういうことも当然分かるわけじゃないですか。
分かってやってると思う。
でも、それも分かった上で自分のプライドを優先させるという判断をできる70代の人がいるのがかっこいいと思うんですね。純粋に。
で、自分一人で記者会見したって、あの人。
そうですよね、うん。あれはどこでしてたんですか？家ですか？
なんか家かなんか、ようわからへん、なんかもう。
家の、なんか、庭みたいなところで。
なんかね、もう、ちょっと変わり果てた姿でやってはったやんか。
でね、あの時にカーネル・サンダースみたいや、みたいなことで、揶揄する人もいますけれども、はい、もうそういう、ああいうの嫌なんですよ、
まあ、そういう
容姿で。
そういう事件じゃないもんね。
うん、そういう、ジュリーですよ、沢田研二、うん。僕らその、直撃世代じゃないし、はいはい、自分の、その親戚のおばちゃんとかが熱狂的な不安がいて、とかいうのを見て育った感じではあるんですけれども、うんうん、その、ね、
僕ね、
に対して
これ、こんな言うたら、ラジオで言うたら怒られるかもしれないけれども、はい、あの、行った人が怒ってるわけじゃないやん。
そうなんですよ。
うん。
あ、だからね、それはね、僕らのあの、同じ、水道橋博士のメルマ旬報で執筆してる、はい、スージー鈴木さんがツイートしてはって、はい、それが4000ぐらいリツイートされてたんですけれども、はい、なんて書いてたかというと、うん、話がすれ違っている。沢田研二に無関心な人の多くは来てくれたお客さんに失礼だろう。沢田研二の音楽的功績を理解している人の多くは、イベンターしっかりしろよ。そして私を含む今でも沢田研二のコンサートに行く熱心なファンの多くは、ああ、いかにも沢田研二らしいな、苦笑っていうような形で、うんうんうん、それは、ファンは受け入れてるわけですよね、うん。そういうことをキャンセルする、プライドを優先させてキャンセルする、うん、その沢田研二の全人格を受け入れてずっと応援してるわけでしょ。
うんうんうん、ね。そう。生き様をね。
生き様をね。
そんなことで僕、昔、あの、山下達郎さんのコンサート行って。
山下達郎さん。
山下達郎さん。はい、出てきてんけど、頭3曲しか歌わへん時あったよ。喉の調子が悪い言うて。アカペラ3曲決めて。でも今日は終わります。でも追加公演やりますって。めちゃくちゃ盛り上がって次行った時。だジュリーも考えてんのよ。今回これがキャンセルになって次来た時には3倍ぐらい盛り上がるからね。
まあまあ、そりゃそうでしょうけども
。そう、
うん。だからそういうことができるっていうのが。うん、
自信やろね。
で自信と、その、やっぱり自分の積み重ねてきた歴史でしょ。
そう。
うん、だからそういう人をね、うん、なんか、そこらの、
全然知らん人
とか、ね。知らん人とかね。うん、なんや、ワイドショーやなんやとかやったら、ようわからんじゃりたれみたいなのがね、
そうそうそう
言うじゃないですか。うん、なんか、ああでもないかもしれないとか。
そう。いや、だから、ああいう世界って怖いなと思ってね。うん、そこにもう焦点当てん方が俺ええと思うねんけどね。
どういうことですか、そこに。
いや、だから、その、ジュリーがどうのこうのって言うてる人ね。うん、全然関係ない人やんか、うん。うん。
で、やっぱりね、それっていうのは、なんか、歴史を知らんっていうのが、うん、ね、自分の無知をさらけ出してみたいな感じで、
は
い、
それはあると思う。
ね、
う
ん、それこそあの僕すごい後悔してるのが、うん、昔あの内田裕也さんが、はい、お付き合いされてる女性にストーカーみたいなことをして、
あった
ね、
うん、
うん、なんか捕まった時に、うん、で会見の時も、うん、なんか音楽にロックに申し訳ないみたいなことを言って、まあある意味滑稽な感じに見えたんですけども、うん、内田裕也さんだって考えたら、うん、すごい人じゃないですか、うん。その今までの功績を考えたら、
まあね、
うん、あの映画でもコミック雑誌なんかいらないとか、
そうそうそう、まあ、ビートルズの前座も出てるしね。
そうでしょ。うん、あの映画10回のモスキートとか、うん、あれ僕内田裕也作品見て、
はい、
もうそれはねリアルタイムで当然見てないですけれども、うん、やっぱ痺れましたもんね、うん、内田裕也ってこんなすごい人なんやっていう。それなのにその今の風貌だけ見て落ち武者みたいやとか、うん、なんかその僕が出てた当時、うん、サンデージャポンかな出た時に、うん、それでちょっとみんなでちょっと嘲笑するみたいなノリだったんですけど、はいはい、その時にそれは違うっていうことを、うん、でも僕が言う立場じゃないですか、一番若い。
いやでもね、
でもそう、僕はそれは映画見てたんで、うんうん、もうそれだけでそういう功績をある人を、その今のなんかね、ね、おじいさんになって、うん、そういう、落ち武者みたいになってる、うん、ジュリーはカーネル・サンダースになってるみたいなことを言って、
そう。
歴史を知らずに言うのは、うん、
だからずーっとカーネル・サンダースみたいな人やったらまだ別やけど、めちゃくちゃの美少年やったからね。
ジュリーはね。
ジュリーは。
うん。ほんで、それを隠さずに歳を重ねてるわけでしょ？
そう。
まあ、その、A ちゃんみたいにずっと、うん、
絞ってね。
絞って、グッドシェイプでっていうのもかっこいい話ですけど、うん、
そっちもかっこいいよ。
そういうね、うん、まあ、ある程度、まあ、自堕落な部分もあるんでしょうな、うん、その、沢田研二さんは。
もうそうやろな。
それも全て見せてるっていうのは。
うん、そうそうそう。ロックやね。
それはある意味ロックやろうし、ね、うん、そのジュリーに対して、
まあ、ジュリーに対してもあるけども、あの大体ね、僕で娯楽とかエンタメをね、うん、点で語る人嫌いなんよ、
うんうん、うん、それで言うとね、うん、最近よくね、はい、ダウンタウンの松本さんが、うん、ワイドなショーで、うん、なんかコメントするたびに、そのコメントの内容が批判されたりとかして、うん、はいはい、ダウンタウンの松本はもう時事問題について語るなみたいなのが、
うんうん、言う人おるな、
ネットニュースの記事になったりとかしてるじゃないですか、うんうんうんうん、だからああいうのもすごい違和感を覚えるんですよね。
覚える。
うん。うん、ほんで、なんかその、そういう、なんか文化人的な人が、うん、自分はダウンタウンの笑いで笑ったことがないみたいな。
うんうん、ね。笑ったことがないって言うてんのは無知言うてるようなもんやで。
そうですよ。僕らね、いや、僕と柳田さんの知り合ったきっかけっていうのが、
ダウンタウンやったな。
初めて会った日にダウンタウンがなぜこんなに面白いのかっていうことについて、そうそうそうそうそう。4時間ぐらい木屋町で、
喋ってた喋ってた。
ね。喋ってっていうのが、7、8年前ですかね。
あれ、ものすごい格好悪いけどな。
ど
っちですか？まっちゃんは過去の人やとか言うてんのもそうやし、うん、笑ったことない言うので、うん、ものすごいずれてる人やと思うけどね。
って、僕らは思うんですけど。思うよ、
僕らはね。僕らはね。
だからその、何を求めてるのかと思うんですよね。うん、最近だと、うん、アイドル、農業アイドルですか。
はいはいはい。
なんかね、地方の農業、うん、
農業アイドル、
農業をしてるアイドルやったんでしょ、自殺された女性がいて、で、そのことに関して松本さんがコメントしたことが、うん、自殺したら負けや、みたいなことを言わはったんですかね。うん、そしたら、そういう勝ち負けやないとか、うん、あるいはそういう、自殺するなっていうのは、そういう既視観念っていうんですか、はいはい、そのね、そういう精神的に、まあ、追い込まれてる人で、うん、死にたい死にたいとか思ってる人にとってそれは逆効果やとか、うん、で、まあそういう側面は正論で言うとは、うん、そりゃそうでしょうという話なんですが、うん、それはそう。
でも言うてる人もね、あれ、はい、文脈分かって言うてるよね。普通思わへん。うん、死んだら負けやっていう言葉は、はい、その、勝ち負けの負けじゃなくって、うん、死んだらあかんよっていう意味やんか。
そりゃそうでしょ、当然、
はい。普通に文脈で読んだり言ったら、うんうん。はい。だからそこをなんか勝ち負けでどうのこうのって論じるって、ものすごい無理っくり、なんか感じすんねんけどね。
うん。だからその、批判ありきみたいな感じがしますよね。
そうそうそうそう。なんか突っ込んだろうみたいなね。
うん。松本さんに関して言うと、うん、まあ最近ちょっと、だから政権を擁護するようなコメントをしたとかいうことがあって以降、はいはいはい、結構ずっともう、
そういうことね。ね。
そういう、うん。そういう批判的な人は何を言っても批判をするっていうような、
うん。
うん、批判するための批判みたいな。そうそうそうそう。ところはあるのかなとは思うんですけど。うん、ねえ、だからその、で何を、そのね、松本さんが全方面に、全方位に配慮した、正しいことを言ったら、うんうん、それは松本人志じゃなくなるわけじゃないですか。
まあまあね。
それは。
どっかボケ的な要素も入ってんのね。
まあでもね、問題なんは、そういう番組で時事問題扱った時、それこそそういう女性が、若い女性が自殺されたとかいうような時は、もうボケようもないし、うん、それは笑いにしようもないニュースを、そういうね、笑いの天才に提示したところで、それは、うん、はい、でもその番組の構造自体が僕は、うん、どうかなと思うんですが、うん、それも分かった上で松本さんはやってはるわけでしょ。
そうそうそう
そう、そういうこと、うん、で僕もね、そんな番組あまり見たことがないんですけど、ないのに言うのもどうかと思うんですけど、結局だからそのジュリーと一緒で、うん、松本さんも何十年と勝ち続けてきたわけじゃないですか、うんうん、はいはいはい、勝負に、はいはい、お笑いの世界で、うんうんうん、勝ち続けてきた人が、うん、今50半ばになって、うん、ね、世の中で起こる事件に対してどういう感想を持つかというところが重要で、そこは正しいか正しくないかなんていうのは、
そうやね、
ほんで、それが、結構普通のね、おっちゃんみたいなことを言うな、ということもあれば、うん、いろんな意見があったりするわけでしょ。うんうん、それを違うと思っても、それをなんか否定して、もう喋るな、みたいな。最近そんな風潮あるじゃないですか。
あるある。だってあの番組自体が、もともとは突っ込まれる側の芸能人が、
はい、
芸能ニュースを芸能人が突っ込むっていう番組やからね。もともとの趣旨が。
あ、そういうね、コンセプト自体が。
そうそうそうそうそう。
うん。うん、そこでね、うん、正論を、
うん、
ねえ、
うん、
なんか求めてたりとか、
まあだからかといって別に松本さんっていうか、まっちゃんが言うてることが全部が全部が正しいとは思ってない
よ。いや、そんな思ってないですよ。
思ってないよ。ただあれに関しては僕はみんな言い過ぎちゃうかなと思うけどね。
うん、
うん、まあ言い過ぎって言うたかって、ごく一部の人が熱く言うてはるだけやと思ってるけどね。
ただネットとかっていうのは、うん、なんかまあ、多分ほんまはそうなんですけれども、うん、それが拡散されることによって、うん、読んだ人は、なんか変に、その元ネタを見ずに。
あるある。ね、でもそんなこと言ったら、ヤフーニュース自体が、うん、だいたい見出し見る人だけの人が多いからね。
見出しだけで判断する。
そうそうそう。ほんで、ラジオで言ったこと、ね、テレビで言ったことのコメントが、よくラジオ起こしてる文章あるやろ？
そのままの文章多いですよね、う
ん。でもそのままの文章って僕らが文字だけ読んでても誤解するとき多いからね。
やっぱりね、やっぱ言葉っていうのは、この特に喋るときっていうのはそのニュアン
ス
も
込みで、ニュアンスとかね。その人の人も分かってへんと分からんからね。
文字面だけで見たら違うもんになるんで。
そうそうそうそうそう。
書き起こしそのまま やってるのね、よ、批判されがちじゃないですか。うん、パーソナリティ自身も批判とかしますけど、うん、逆の立場で考えるとね、うん、記事書いてる人もね、うん、生産性生産性がね、それかもうやってる方もあれは退屈な仕事ですよ、うん、お金になるんでしょうけど、
本人も分かってない場合あると思うよ。
分かってないということですか。
だからその本人のキャラも分からんと文字起こしてる人おると思うわ。
いやでもそれは聞きながらでしょ。さすがに記事書いてる人は聞いてるわけでしょ。
そうそうそう、聞きながらやけども、そのずっとそのラジオずっと聞いててリスナーが書いてると思わへんもん。やっぱり全然知らん人が書いてると思う。僕は例えば北海道のキャスター、はいはい、全然知らん人が言ったことそのまま書いてると思うわ。その人の任務わからんと。
わからずに、そのずっとそのラジオ聞いてきたわけじゃないのに、そうそうそうそうっていうことですか。
だから昔の屋敷鷹人じゃないけども、好きやのにお前何やっとんねんっていうニュアンスを、ほんまにイラッときてお前何やっとんねんって書くと思うね。言葉尻だけ起こしたら。
でもどうでもいいニュースありますよね。そういう書き起こしたやつと、うん、あと、誰のがれ、あけみが、インスタにこういうことアップしたら、こんなコメントが寄せられましたっていうのが。
誰のがれ系多いね。
誰のがれ、藤田ニコルさん。はい、
藤田ニコルが、なんか服のデザインしましたとか。
で、うん、あれでね、僕気になるのは、インスタでこんなコメント、写真をアップしました。うん、そしたら、こんなコメントが寄せられましたみたいな、うんうん、あれで、ほんで、あんなコメ、僕、元ネタ見てないか分かんないですけど、うん、コメント寄せる人もまたいるんですな。
まあ、いるんやろね。
うん。うん、なんか、可愛いですね、とか。
それはそうや。うん、そういう俺だから見ないもん、悪いけど。僕だからもうヤフーニュースか見んことにしてんね。
あ、そもそも？
そもそも見ない。
うんうん、一番なんかね、うん、非生産的やな、思うのは LINE のニュースのとかあるでしょ、
はいはいはい、
LINE で見れる。
見れるやつ。
あれが多いですね、藤田ニコル系が。はい、
おるおるおる。あとよ、住田さんという あいつ言うたら怒られるわ。
どなたですか？
女の子でいつも自分で自ら、記事起こしよるやつ。
女の子で？
女のタレントで。
自分で記事起こす？
もうほんまにレコード中で調べた方がいいと思う。いつも住田さんと笑ってるやつおるやん。もうほんまにしょうもないことばっかり自分でマッチポンプ的にあげる。タレント。
マッチポンプ的にあげる？
マッチポンプ的に、なんか、旦那と喧嘩しましたとか、もうどうでもええことばっかりあげるやつおるよ。タレントで、女で。
でもその層が多いと思うんですよ、今。
すごい。で、またそれをニュースとしてあげるのどうかと思うもん。
だからでもね、もう今やっぱりいろいろ大変なんでしょうな。うん、
自分でね、
うん。芸能人っていうのはもう、うん、なかなかポジションがないわけじゃないですか。はいはい、それこそ松本さんも30年ずっとトップでいて、はい、で、
椅子取りゲームの椅子がもうずっと埋まってる状態からね。
埋まってる状態の中で、うんうん、ね、もう隙間を見つけなあかんから、その中で、すごいなって思ったのが、オリラジの中田さん。
うん、服売ってないもん。
服売ってたりとか、なんか、ね、そういうダウンタウンを、こう、うんなんて言うんですか、頂点とする吉本のピラミッドの中で、独自の活動を、
う
ん
う
ん
はいはい。ちっちゃい山を築こうとしてはるよね。
それがね、今してはんのが、昨日出てた、あの人が書いた、なんかね、そういうコラムみたいなのがあったんですけど、うんうん、その今まで、まあ、家族サービスをしてきたと。
うん
うん、ワークライフバランスっていうんですか、うん、それを、こう、そのね、仕事も家庭もうまいこといくように、家事も頑張ってやってきたけれども、うん、それから解放するみたいなことを書いてあるんですけど。
う
ん、
解放するいうことどういうこと、家の仕事やらないってこと、
家の仕事をやらないって言われましたよ。外注するって言われました。
外注する。
うん。だからその、ベビーシッターとか、はいはい、そういうの頼むみたいな、そういうことをね、芸人が言うなんていうこと今までなかったじゃないですか。
ないな。
うん、今までそんなことはあえて言う。
違う意味で注目してるけどね、今。
だからね、そう、 今まで芸人が私生活を晒すっていうのは、うん、言ったらカツラ禁止師匠とかがね、はい、奥さんに怒られて、はい愛人と一緒に呼び出されて、はいはい、で愛人と奥さんで、うん、その押し付け合いになって、うん、こんな人いらん私もいらんみたいになったとかそういう話をするのが昔の芸人やったわけじゃないですか、うん、私生活を晒すっていうのは、うん、そうじゃなくて、うん、そういうワークライフバランスがどうしてとか、うん、家事がどうでこうでとか、はいはい、そういうことを、うん、で仕事を整理しましたと、はい、家庭のことを考えてみたいなことを、うんうんうん、っていうことを晒すっていう、はい、だから新しい時代の2018年の桂禁止やと思うんですよ、うん、スタイルとして
まあな
今は禁止師匠みたいなスタイルできないじゃないですか、はいはいはい、そういう破天荒なことは、うん、ってなった時の今私生活を晒してってなったら、うんうん、ああいうやり方で芸人がそういうことを言う時代なんやとすごいなとだからねえやっぱりあれはあれで面白いなとか思うんですよね、
まあ、まあな多分ならあの人、うん、頭良すぎるんやと思うね。ラジオ聞いてても。オールナイトニッポンプレミアムとか聞いてても。
ね、うん、うん。
すごい頭良すぎるなと思うわ。うん。頭良すぎるっていうのは半分嫌味やで。正直言わせても
う
たら。
なんかほんでオンラインサロンとかやってるんでしょ
オンラインサロンやったり、あの、物販で、こういうもん売ってますと。う
ん、T シャツ売って
る
んでしょ
?T シャツ売ってる。
高い T シャツ。
あえて1万円の T シャツ売ってます。あえて着ないものが逆に新しいみたいなね。だから僕あの人のラジオとか聞くときに、コント、中田あっちゃんと思って聞いてんだよ。でも。あの人の言うこと全部面白いもん。そういうふうに聞いたら。腹も立たんよ。
本人は、そういう。
至って真面目なん
や。真面目に。
そうそうそうそうそうそう。
だから、でも、やっぱり、そういうタレントって個性じゃないですか。
個性。
個性っていう意味で言うと、うん、独自の。
独自の。
うん。
そうそう。だから、あの、しくじり先生とかで、世界史の授業とかの人やってはったら、うまかったもん、確かに。
プレゼンめちゃめちゃうまいですね。
うまかった、うまかった。
ほんまに。
うまかった。だから、ああいう感覚でどんどんどんどん吸収して、やっていかると思うねんけども、いかんせん、そのシャツがね、なんか、僕は買おうと思わへんからね。それで言うたら。いやでも、まあ、ビジネス好きなやと思う、
うん、
昔言うたらほんま新助さんっぽい人やねんなと思うけどね、
うんうんうん、
笑いが少ない新助さんやと思う、
ね、笑いが少ない
新助さんやと思う
笑いが少ない新助であり2018年の桂
禁止やと思う
でもあると
そうそうそうそう
なかなかだからそういうの見てるとね、うん、
いやもう数が多すぎるわ、まあ、だから芸人さんも歌手も、うん、もうみんな多すぎるもう溢れてる飽和状態やから
うん、その中で、うん、
だからその中でジュリーなんかはすごいと思うよ
いやそうなんです
よ飽和状態でもう何十年も続けてまだボーンって持っていくんやもん
沢田研二であり続けてる
あり続けるために、うん、数千万のお金はパーンと投げ打ってでもやんやもん、
うんうん、やっぱりだから僕らねもうそういろんな人に気を使って、うん、頭下げて自分が頭下げておいたらいいやっていうところあったら、はい、あ頭下げとこうみたいな感じでやっぱもう40いくつになったら生きてるわけじゃないですか、はい
うん、そうそうそう酸いも甘いも知りながらね
酸いも甘いも
そうそうそうそう
たまに切れながらねたまにその、うん
うん、もう10人の客の前でも喋るわけ
や10人のお客の前でも気よく喋ってたりしますよとか、はい、っていう中で、はい、一回一回自分の感情に乗っ取って、うん、ね、うん、喧嘩して戦ってっていうことを何十年続けてるっていう、うん、それは勝ったからこそ続けられるわけで、
はいはい、
ね、うん、そんな実力なかったら何言うとんねん、うん、やがましわで終わるわけで、
そうそうそうそう、
それで勝ち続けてきた人たちの感覚、うん、振る舞い、それは沢田研二でもあり、松本人志さんでもあり、それは一つのそのモデルケースとして見ておいて、うん、あ、勝ち続けてきた人の意見はこうなんや、こういう振る舞いをしはんねやでいいわけじゃないですか。
そうそうそう。
それが全、あらゆる人に通用する必要なんて全くないわけで。
そうそうそうそうそう。
だからそれを求めてたりするのがおかしいなとか思うんですよね。うん、で、その、それこそ、もう普通の常識を当てはめていくでしょ、ま、沢田研二。
はいはいはいはい。違う違う違う。
違うやろと。
普通の人ちゃうからね。
うん。だからもう最近は、その炎上するっていうのは、もう、うん、そういう芸能人が普通の常識というか当てはめられたりとか、うん、相撲とかでもそうじゃないですか。
はいはいはい。
大相撲とかでも、うん、ね、言うたらまあ、特殊な世界ですよ。まあ、
興行やからね。
興行やし、輪島さんこの間亡くなられましたけど、うん、まだ70歳ですよ。
そうそう、
輪島さん。だからジュリーと同じぐらいでしょ。うん、で、考えてみたら、うん、他の力士の方も、まあ、概ね早く亡くなられるじゃないですか、はいはい、っていうことはやっぱり人前に出て、うん、 ね、晒して、人生を晒して生きてこられた人たちで、はい、
う
ん、やっぱり無茶もしてるわけで、
ね。
だからそういう寿命も短くなってしまう。今言うたら人生80何年でしょう。うん、男も平均寿命80いくつだと思いますよ。うん、その時に70でもまあまあ、60代じゃないですかね、おそらく。
あの人だからプロレスしたらめっちゃ若いねんな、今。
38やったんです。
そうやんな。
でも、おっさんやったんです
よ。そうそう、ものすごいおっさんに見えた、当時。
ねえ、うん、だからそういう。
あれ38やった。
そうです、デビューした時は。
ほらもう38の時に親方株がなかった、この人。
だからそういう経験を38の時もうしてるんですよ。
してたんやね。
もう、大横綱、大横綱になった後に、うん、そう横綱になって、そうそうそう、横綱じゃない、親方になって、はい、ねえ、そう、名門ですよ、何部屋でした、そうそうそうそう、あの、花籠部屋か、はい。で、それを、あの妹の借金かなんかですね。
はいはいはい、はい。
で、それで担保で、うん。
でもそのライバルの、ものすごい憎きライバルやった北の海さん、ものすごい出世してたやん。
北の海さんも、でも北の海さんも短命で、
短命やった
ですよね。
でももう大相撲の中に入ったって。
で、そういうね、うん、大相撲の業界でも今すぐ普通の常識当てはめて、
そう、
ね、うん。言うじゃないですか。う
ん、突っ込むからね。
親方か、はい、親方は、なんか一門に入らなあかんっていう制度があったら、うん、そういうなんかね派閥に入らなあかんなんて、はい、一般の企業でそんな就業規則あったら、うん、そんなもんおかしいですよみたいなことをね、うん、弁護士がコメントとかしたりしてるんですけど、はいはい、一般の社会ちゃうっちゅうねんっていう
違う
ね、
う
ん、そんなもん
そうそうそうそう
全く違う社会でそれをみんな当てはめていって、うん、ジュリーにも当てはめていっておかしいとかって言うていくんですけど、うん、やっぱり僕らその普通の人間っていうのはそういう、うん、ああいう勝ち続けてきた人とか特殊な人とかを見て、うん、そういう人たちはこのことに対してどう思うのか、うん、こういうことが起こったらどう思うのかっていうのを見て、はいはい、ああええー、ないやこれはさすがにジュリーしかできへんな、うん、それはやっぱり勝ち続けてきた松本さんの意見やな、
う
ん、みたいな風に思ったらいいだけの話で、はいはい、
そう
ねえ
そうそうそうそう、
うん、
ほんまにそう思うわ
いや僕も思いますよ、うん、でだからそのねよくそれこそね松本さんも批判されるのが、うん、松本人志の笑いは後輩芸人をいじっていじめてるだけや、
う
ん、みたいな、
はいはい、よう言うね
よう言いますけど、うん、
よう言うな
それも
全然トンネルズもよう言われるやろ
ねえ全く違うでしょ
全然違うい
じめの構造は
全然いじめの構図じゃない
うん、うん
もっと言うたらあの人らはそれを避けてきたからね。例えば、うん、若手芸人だったら体を張るとか、うん、バンジーだとかいう企画ようあるやん、うん
はいはい、
でもダウンタウンはその仕事が来てたかもしれへんけれどもそういうなんはお金をもらっても嫌やって言って断ってきた勇気のある人やからね
あ、それはあのダウンタウンが若手の時
若手の時に、うん、
でも自分らがさせられる時ってこと
させられる時でも、うん、させられることもあの人はなかったっていうことは、うん、それは拒否してたんや、うん自分らがそういう風にして笑いを取るのは嫌やって言うてきはった人やから、うん、それもなかなかできへんことやで。
まあそうですよね。
若手のお金のない時に。そうそうそうそうそう。うん。それは僕らとやっぱ違うわ。僕ら、仕事振られた大概は、OK 出すもん。やります。やりますって。
はいはいって
言
う、
ね。はいはい。
はいはいって。はい
うん、ちょっとすいませんってほんまに悔しかったりするもんな。
だからそれが、うん、でもね、そこの、確かに後輩芸人をいじってるような企画とかもありますけれども、うんはい、ね、それでほんまにいじめてるはずもなく、うん、後輩が美味しくなるように、
そうそうそうそう。
してるわけで。
向こうは向こうで美味しいと思ってやってはるからね。
そうですよね。やっぱりだからそういうダウンタウンとかのああいう地位になる人っていうのは、うん、その勝ち続けてきた人であり、うん、戦い続けてきた人であり、うん、やっぱり優しいでしょ。
優しいし。
やっぱりトップに立つ人は。
うん、そうそうそう。
優しくて、かつ凶暴で、うん、っていう部分は、凶暴な部分も絶対あるとは思うんですが、
狂気の部分
も、ね。狂気の部分もあるけども、うん、やっぱり優しい人たちのはずで、後輩たちにも、その伝え方で、うん、ね、それはダウンタウン流の伝え方なのかもしれないですけれども、うん、やっぱりその、僕はお笑い番組とか見て、うん、その一般の人間が思うのは、うん、ちゃんとやっぱり自分はダウンタウンじゃない生き方もあるんやっていうことを学ぶべきだと思うんですよ。
そうそうそう。
そこでいろんなポジションが、人生にはいろんなポジションがあるわけで。
今田さんっぽく生きる人もおればな。
おれば、でも今田さんも、
なられへんかったら。
絶対なれないじゃないですか、すごい才能やからってなった時にいろんなポジションがあって、じゃあ自分はどのポジションで生きるべきか、いろんな選択肢が能力に応じていろんな生き方があるみたいなことを、ああいうバラエティから学ぶべきやと思うんですよね。
学ぶ。
誰もが MC にはなれへんと。
なれへん。
ね、うん、それテレビ番組に限ったことじゃなくて、どんな会社でもそうじゃないですか。だからそこを、もっとね、ね、すぐ、あれを短絡的にいじめやとか言うんじゃなくて、うん、子供に伝えるべきは、うん、ダウンタウンにならなくても生きていけるんですよと。
そうそうそう。
ね。
で、今の子供ってね、うちの子供もそうやけどね、ダウンタウンにそんな憧れへんわ。渋いとこ見てんで、うちの子供なんか高校1年生の子。もう関根さんとか大好きやもん。
それもよう分からへんな。その、関根さんが好きなんですか？
関根さんが好きやね。
関根、面白いですけど。
関根さん面白いし、どんなことでも笑うてるやろって言って。テレビ見ながら。
あの顔がいいですよね。
あの顔ええやろ。ほんまに笑うてるやろ。
それを、だからそういう感受性を育てたいですね。その子供にはいろんな生き方があると。で、出川さんとかも結局それで、確固たる地位を築いて、出川哲朗としての生き方で。
あるある。あるある。
ねえ、だからそういう、うん、なんかいろんな選択肢があるんやっていうようなことを、本来学ぶべきで。
長い目で見てほしいな。長い目で見てほしい。
そうですよね。うん、で、なんか、その、もう、今の時代ね、しゃあないかもしれないですけど、うん、一般常識をそこまで当てはめんのかっていうのが。
うん、まあ、そうやね。まあ、突っ込まれやすいけどね。と思いますよ。
ねちょっとね、うん、今日は、コーナーから離れちゃった感じがあるんですけれども、はいはい、この後、最新桜ニュースを挟みまして、その後、ちょっとね、ラジオについていろいろ話してみたいなと思います。はい、柳田コーチ、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
あっちゅうまでしたな。
あっちゅうまやね。なんかほんまにもう感情のまま喋ったから、よう分かんなかったね。90分間。
90分。うん、ねえ、どんな感じなんでしょうな。
何が？
聞いてる人は。
どんな感じなんやろね。
ねえ。
どんな感じなんやろね。うん。
ラジオって不思議なんが、うん、このね、KBS 京都でチキチキエンド波の異常に出てて、はい、うん、ほんでその後、KBS の社屋出て、タクシー乗ったら、うん、タクシーの運転手さんが、うん、KBS 京都を聞いてるわけですよ。チキチキエンド波の異常に聞いてるわけですよ。と、うん、はいはい、いうことは、うん、僕が出てるとこも聞いてたはずじゃないですか。
うん、聞いてるやろな。
ねえ、
う
ん。でも全く気づかないんですよ。
そんなことないんじゃん。
いや、気づかない気づかない。そんな、わかんないでしょ。声だけで。
そうかね。うん、僕今日、警備員さん、僕のこと、ようやくわかってくれたよ。
柳田さんでも、アンギャで出入りしてはるわけでしょ？
いやいや、出入りは毎回してないやん。KBS のスタジオなんか来ないもん。
外行ってるから。
そうそうそう。あれだから、テレビ見たって感じやったわ、初めて。
あ、
これスーッと通ったわ。今日ちょっと嬉しかったもん、だから。ええと思った。
止められずに。
止められずに。
あ、うん、うん。
そうそうそう。まあ、かといっても50過ぎてるから別に、備え嬉しがることでもないんやけどね。もう恥ずかしいことのが多いよ。もう最近。めちゃくちゃ恥ずかしいで。
恥ずかしい。
恥ずかしい。もう駅とか、パッて声かけられんねん。怖いよ。
あ、見た人が。
知らん人からパッと声かけられんの怖いよ。
アンギャ見てますと。
アンギャ見てますとか。そうそうそうそう。あれ怖いわ。スッと。一番怖かったの、風呂屋やね。銭湯。
風呂屋で。
うん。
いきなり言われたんですか？
おっさんが寄ってくんねん。もうじいさんが。
あ、もうスーッと寄ってきて。
わ、もうこれそうやなと思ってんやけど、やっぱそうやって。キララ坂っていう字読まれへんのか。
あ、そのロケでそういうこと
あったんですか？ロケであったあったって。難読漢字シリーズであんのよ、迷ったら。
あ、それ見てはったんでしょ？
そう、見てはって。
あ、こんなん読めへんのか。
そうそうそうそうそう。そうかと思ったら、家直してもうた不動産屋さんの人が見てたりね。
ああ。
そうそうそう。急に電話かかってきて、見ましたよって。
出てありました。
出てありましたね。びっくりしましたよ。どっかで見た顔やと思ったら柳田さんとかね。ああ、こういう風に見られんやと思って。
なんかそういう風に言われだしたら、ちょっと意識する部分あるじゃないですか。
ある。
で、それで、僕、そういうこと、銭湯で、昔、銭湯入ってて、うん、だからずっと僕を見てるおじいちゃんがいたんですよ。うんうんうん、なんかテレビとかで、なんか知ってはんのかなとか思って、うんうん、いつ声かけられてもいいような顔を作ってたんですよ。気づかれてることを気づきながら、気づいてへんふりするときあるじゃないですか、うん、そういうときって。
ある。
ああ、うん、言ってくれていいですよ、うん、声かけてくれていいですよ、うん、みたいな顔してた、そのおじいちゃんが。うん、自分よう、長いこと電気風呂入ってんな
そっちやった。
そっちびっくりしたんですよ。よう、そんな長い時間入るわ、自分、うん。
あるある。
電気風呂、言って。
あるわ。
そうでしたか。うん、
あれ、でも、もう毎回毎回森脇さんのこと言うわけじゃないけども、はい、一緒にロケしてて、微妙な時あんのよ、はい。僕が声かけられへんのは全然気にならへんのよ。
いや、まあまあまあ、それはもともとタレントさんじゃないですか、ね。
タレントさんでもないし、うん、全然声もかけられへんし、うん、取材一緒にさっきまで喋ってても、はい、記念撮影ですって言われても、俺がスーッと吐ける癖がついてんのよ。うんうんうん、
まあまあ、裏方やからね。
裏方やからスーッと吐ける癖がついてんね。うん、でも、そんな時に森脇さんに全く声かけへんお店もあんのよ。サインを要求しなかったり、写真もどうのこうのとか言わへん人もおんねん。
分かってるのに、
ね。もういや、分かってんのに言わへんねん。でもまあ、もう一つそこまでのあれじゃないんやろな。森脇さんがどうのこうのじゃなくて、そのお店の人が、 うん、もうそういう体質なんやろな。
まあ、そう、逆にだから、京都人のあれじゃないですか。そう、失礼しちゃうかというような。
あの時俺見てみんふりすんの、ほんまを自分で言うのもないけど、大人やなと思うもん。見てみんふりすんの大変や。
サインを要求されない森脇さんを、そうそうそう。見てみぬふりをする
という。あと僕がサインを要求されることが時々あんねん。あの時に、断った時の森脇さんの嬉しそうな顔ね。ものすごい嬉しそうな顔する。
それはどういう心理ですか、その心理は。
簡単に言うたら、お前はまだまだサインなんか してへんっていう柳田が好きなんや。
ああ、だから分かっとるなと。そう。わきまえとるな。
わきまえとるな
っていう。柳田わきまえとるなっていう瞬間が。
そう。あの時の森脇さん、ものすごい喜ばはんねん。
そう思っての裏切って書いたらどうなるんですか。
俺一回書いたことあんねん。はい、ものすごい顔で睨んだ。ものすごい顔で。いや、もうそこの人がもうどうしてもってもう、しつこいぐらい言わはって。でも、だから、俺が書かんと、もう、車が発車せえへんぐらい言わはって。
かなり言うてまんな、それ。
うん、そう。だから俺、1回だけ書いたことあんねん、サイン。うん。でも、大概、あとはもう、せえへんね。写真にも映らへんね。
うん。まあまあ、裏方気質が染み込んでるんでしょうね。裏方気質
っていうよりか、なんかね、やっぱり、気使う。周りの人に対して。
うん、ああ、おサインするんや、みたいなね。
そう。兄貴にも言われるもん、それは。
調子の高んでテレビ出るかっていう。
そう。うん。それはある。
サインとかって、ね、僕ももう言われたらもう名前書くだけですもん。
そう。あれは照れるわ。うん、だから俺もずっと照れてなあかんなと思うのよ。ラジオ喋ってても、テレビ出ててももう、照れてなあかんと思う、ずっと。
でもテレビ出てる時に照れが見えたら、うん、その、裏で声かけられたときは照れててもいいですけど。
あ、そう。だから。
出てるときはもう照れたらダメでしょ、まあ、
それはダメ。ねえ。それはダメ。
その、ラジオとかでも、うん、照れたらダメじゃないですか。
そう。
やっぱり。
だから、オンとオフはものすごい切り替えなあかんと思う。
はっきり言って、そんな、僕らがね、うん、ジュリーのことを語ったところで。
そう。
立場にもないわけですよ、本来。
本来は語ったあかんねんけれども、うん、もう自分で思うのはもう50超えたから堪忍してくれと思うね。うん。普通のこういう件も聞いてくれと思うだけでね。うん。
だからね、いろんな、ね、何抜かしとんねんと、ね、
そう。
ね、うん、思われても結構ですから、うん、ね。
そう。
ラジオで喋れるのはそういうことですからね。
そういうこと。うん、だから、味方もつくかもしんないけれども、アンチも覚悟せなあかんのよ。
アンチも
覚悟せなあかん、ね、
うんうん。そういう、そうなんですよ、うん。目に見えない味方もいるし、目に見えないアンチも。
そう。ね、で、僕たちっていうか、おかしいけども、例えば、隅田さんもそうやと思うけども、はい、芸人じゃない人からの嫉妬ってすごいよ。はい、芸人の人からの嫉妬。
あ、芸人じゃないのに出てる人に対する。
そう。うん、それはすごい。もう、誰とは言わんけど、俺、この間酒飲んでめちゃくちゃ絡まれたもん。
そうなんですか。もう芸人やないのに
芸人やないのに出やがって。
何ロケ。
でも俺、心の中で悪いけれども、お前ができへんから俺出てんねんって思ったからね。で、それは兄貴に言うたらめっちゃ兄貴に怒られて。それ顔に出てるで、お前は。
兄弟でどんな会話してるんですか。
いや、そんなことばっかり、もう、兄弟しか残ってへんから。母親も父親も死んだから。うん、そんな会話ばっかりしてるわ。うん、偉いもんで、毎週見てるで、うちの兄貴だけは。
お兄さんは嬉しいんでしょうね。
うん、そやね。そやと思う。で、だから俺、兄貴の前で照れんのが一番兄貴怒るよね。そこはちょっと普通に喋ってくれ、みたいな顔しよんね。マジで。あれ、不思議やで。隅田さんもそやと思う。
うちの兄貴も。
お兄ちゃんもそやと思う。
ラジコとかで聞いてるのかな？
聞いてると思う。
うん。
お父さんも聞いてるやろ？
親父は聞いてますね。
うん、ファンやね。
親父はだから、うん、冷静に考えたら親父は先週のパイ釣りの話とかどういう顔してね、
うん、でそれはお父さんだって僕らが知らへん女の色気みたいなことはあるからね。それは
いや女の色気とかやら
なくて、いやだからそういうことも隅田さんが知ったら嫌やけども男やからあるよそら。
いやだからそれと、うん、そういうまあスケベな部分があるとしても、うん、それと息子がそういうパイ釣りの話をしてるのとはまだ別の話じゃないですか、
うん、それ
は、
うん、別の話や、ね、別の話やけれども出てくることが嬉しいんやと思うわ。
そういうもんなんですかね。
そう、うん、今日の話なんか普通にそんな笑いはないけど普通にじーっと聞いてはると思う。
じーってわからん、ようわからんな、思いながら聞いてはりますわ。
そう。
誰のこと言うてんのかな。まあジュリーぐらいわかると思うんですけど。
そう、うん、それはあるよ。大切にせなあかん、
うん、そうですよね、
うん、
親父は
あと友達とか嬉しがるで、この年になったら隅田さんの友達嬉しがってると思うわ。
ね、かえって友達はあまり聞かない、聞いてないんちゃうかな。なんか近しい友達の方が。
でもね、近しい友達聞いてへん言うけども、なんやかんや言うても職場で自慢してると思うで。
そういうもんですかね。
そういうもんやと思う。うん。 僕はそうやったわ、少なくとも。
あ、そうですか。
うん、もうだから20年以上ほとんどそういうことを会話したことないやつが、はい、やっぱ急にそっちからかけてくるもんね。
へー、うん、まあでもそうですよね、うん、柳田さんとかずっと裏方されてた人が40代後半でそういう出てきたら、うん、うわーってなりますもんね。
そうそうそうそう、
お友達がしたら。
ほんでそこのなんか何やったら職場来てくれへんかみたいなね。だから俺と柳田はほんまの友達やねんって言いたいことは言いたいね。だから俺そいつやったら行こうと思っててぐらいの友達やからね、
う
ん、そんなあの離れてた人じゃないけども、あでもこういう人もそういうふうに喜んでくれんにゃと。
そうだから、テレビとか出るっていうのはそういう影響力もあって、うん、僕あの新潟で月一八千代ライブ行ってて、はいはい、
やってる。
でそれでね、あの20年ぶりぐらいに司法試験の受験生時代、うん、一緒に入門講座を受けていた立命の先輩の泉さんっていう方が新潟出身の人で、今新潟に戻られて
戻ってはるんだよ。
はい、その人が20年ぶりで来ましたね、メールが。
あ、そう。で弁護士やったらいいの？
弁護士はされてないんです。途中であの司法試験はやめられたんですけど、はいはいはいはい、で墨田くん新潟来てんねやみたいな、覚えてますか言って、僕すごい覚えてて、ものすごい優しい方で、いろいろとか辞めるときに、司法試験辞めるから言って、墨田くんは続けてくれ、頑張ってくれとか言って、持ってる教材とかもね、俺は渡すから頑張ってやとかって言われてて、あの、覚えてますわな、最後それで、あの、泉さんが新潟帰るとき飲みに行って、そのときなんかお手紙もらったのかな、それ多分実家にあると思うんですよ。
嬉しいな、ええな。
でも正直その20年間泉さんについて1秒も考え
わかるわかる
なかったのが、
うん、せやねんせやねん、
ああ泉さんってなって、ああ新潟も行くもんやな思って。
そうそう、だからあのメディアに関わってる人はね、裏方もそうやし僕らもそうやけども、うん、ずっとね出続けなあかんねん。ね、だから頑張らなあかんねん。
う
ん、
だからそういう、で、あの、今度一回新潟で会いましょう、ご飯食べに行きましょうみたいなことを言ってて。
ええやん。
ね
え、
だからそう、ああ、こういうことあるから、やっぱり出てても、出てるとなんか、しんどいこともあるんですけど、はいはい、やっぱりそれ以上の、やっぱりね、
う
ん。
喜びある
よ。喜びありますな。
あるある。
うん。うん、だからまあ、もうね、恥じらいもなく。
うん、もう恥じらいはない。
僕ら出ておきましょうもんね。出れる限りは、はい、お声かけいただける限りは。
そうそう。
ね。というわけで、
はい、もう全然誹謗中傷全然 OK 、うん、それもまとえてたらきついねんけども、うん、まとえてなかったら何も思わへんわこの年になったら。
ああ、まあまあね、
そうそうそうそうそうそう
そう、うん、まあ、そうですね、
だからね、ええねえね、
うん、
ええねえ、
だからその辺ね、うん、あ、そう思ってたんがメールとかね、いろいろあって、うん、どうなんですかねラジオって、うん、もっと感情出した方がいいのか、うん、そのメールを読んでね、うん、何抜かしとんねん、何とか言うのはどうなんですかね。
僕はええと思うよ。僕はええと思うよ。
メール、うん、そういうところ気を使う部分があって、その人はそういうことを言われたくない人なんかなとか思ったら、
言われたくない人は送ってこうへんと思うよ。
そうか。
ただ墨田さんがどういうふうに思われたいかはあると思うよ。墨田さんが柔らかい感じで喋る方のが職業柄ええと思うのか、感情的にちょっとガラッパチのところも出してええのかは分からへんけどね、俺は。
僕はね、この番組やるにあたっては職業的なことは意識してないんですよ、うん、もう、うん。それはだからその法的なことを優待するときは、うん、そのね、まあ、職業上得た知識やそういうのを利用してる部分はあるんですけれども、うん、別にその弁護士としてどう思われたいかって言ったら、うん、この番組やらん
方がいい。うん、そう
そんな、バイズミなんて言わん方がええに決まってるんですよ。
そう
で、それ聞いて、よし、依頼しに行こうってないですかね。うんうん、自分で自分の営業妨害してるようなもんで、うんうん、ラジオで楽しかったらいいわっていう、うんうん、話でやってるわけで。
僕もだから職業でやってはるラジオって嫌いやねん、ぶっちゃけ言うたら。うん、例えば漫才師の人とかコント師の人がやってはるラジオあるやんか。うん、
はいはい、
僕正直言うとあんま好きじゃないねん。っていうのも役割で突っ込んだりボケたりする人は決まってるから。
ああ、またそれを同じように。
同じように。で、世の中にそんな会話が僕聞いたことないから。
うん。うん、
だから面白くない。で、よく思われ、てる感じで言わはる人も嫌いやね。
うん。
うん、真面目一辺倒の人も嫌い。
うん。うん、
でもっと言うたら下ネタばっかり言う人も、もう今時どうかなって思うのもある。
うん。
だって20年前30年前の下ネタと今の下ネタ全然ちゃうからね。
うん。
うん、子供も期待してへんもん。うん、
まあ、そうですよね。
あるある。
そうですよ。下ネタの見せ方、うん、聞かせ方っていうのはあって、それこそ、この間ね、うん、先週のラジオがあって、次の日かな、うん、ちょっと仕事で名古屋行ってて、
うん、
で、帰りの新幹線がね、2時間、3時間止まった日
あった
んですよ。
はい、あった
でしょ。あの時も乗ってたんですよ。で、うわ、もう普通30何分で京都着くのに、2時間かよ、思って、うん。で、あ、 ラジコで昨日の聞こうまで聞いてて、はいはいはいはい、それこそのパイ釣りの部分をね、うん、ちょっと止めて、うん、あの、どっちが何回言うてるか確認しよう思って、
正しい字、
正しい字書いて確認したんですよ。そしたら、うん、10分ぐらいの間に、竹内先生20回、僕40回言ってたんですよ。僕は自分のイメージの中で竹内さん何回言うねんって思ってたんが、うん、自分の方が言うてて、うん、自分の方が安易に使ってて、その言葉を、はい。竹内さんはあんまり実は使ってないんですよ。要所要所で使ってて、うん、やっぱりすごいなーって。
俺は正直言ったら、あの回のパイ釣りってあんまピンとこうへんだわ。
ああ、そうですか。
うん。だからそこは、もう最後の最後の山田邦子の下り俺、はよ言えと思ってたもん。
ああ、うん、もうその、そういうところで、もう早く、引っ張りすぎた嫌いが。まあでもそこは人それぞれなんでしょうね。
あるある。
うん、そういうのが好きな人もいれば。うん、
好きな人もおるで。異常に好きな人もおるで、そういうことが。
まあね。うん。そういう話も聞けるかなと思うんですよ。忘年会したら、こういう話が好きです、ああいう話が好きです、人によって全然違うと思うんで。
うん、だから今日、あの、本放送でメールくれてた、あの、先生、墨田さんの恩師が出てた。
寺井先生の回。はい。
寺井先生の回と巨人師匠の回。はい。くしくも俺一緒やわ。
ああ、そうですか。
うん。僕はあの、寺井先生の回ってすごい聞いてるよ。僕すごい聞いてる。
僕恥ずかしくてなかなか聞けないんです
よ、ね。いや、僕は、あの、今までのベストちゃうかなと思ってんねん。で、もう一つ言うたら、巨人師匠、はい、自分が聞いてるけれども、はい、自分の質問はともかく、巨人師匠のあの受け答えってベストやと思ってんねん。
あの回は、僕、巨人師匠の回は、そうですね。
そうそうそう
。巨人師
匠。うん。だから、墨田さんが、なんかね、あの、二つとも、
先生であり、師匠であり。
先生であり、師匠であり、なんかマウント取られてる感じはすんねん、パッと聞いたら。はい。でも実は違うねん。マウントを取ってんねん。
取ってない
と思う。取ってんねん、取ってんねん。いや、よう聞いたらやっぱり取ってんねん。ロープワークも全部、墨田さんが振ってんねん。
ああ。うん。まあまあね、だから、そこは、ね。
ラジオはあると思う。まあ、それぞれやけどね。いいと思うのは。
そうそうそう。うん、だからそれを聞いて、うん、主導権握られてるマウント取られると思う人もい
れば。そういう聞き方もあるし、
ね。あれば、あるしね。聞き方によっては逆に、これは下から関節を仕掛けてるんちゃうかっていう。
あるある。
こともあるし。
うん、うん。一回ごと、だから僕らがもう好きな人のラジオはずっとええとこ探して聞くからね。うん、鼻からもう聞かへん人なんか一回二回でやめるからね、悪いけど。
まあまあ僕もそうですよ、
うんうん、そう
ちょっとね、あの直接リスナーの方とラジオの話できるのね、楽しみにしてますんで、はい、はい、というわけで墨田竜兵のハマグリ顧問の編ポッドキャスト、10月25日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。